1月30日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、
今月のお題をお願いします。
ゆるゆるゆったり、
ゆるゆるゆったり、締め切りが近づいてまいりました、
ね、ですね、ですね、裏締め切りは、
裏締め切りは明日ではなく週明け2月の
ですね、
何日にしましょうか。
4日必着ぐらいでいいんじゃないですか。
4日必着で、
うん、
はい、
はい、
2月4日必着で皆さんからの川柳をお待ちしております。
よろしく。で、野坂昭之と永六輔のライバル物語をやっておりました、は
い、
ね、
びっくりすることがいっぱいですけどね。
もうしないで先にどんどん売れたのが永六輔ですね、うん、で永六輔はとにかくひたすらコントを書いたと、
うん、
とにかく書いたと、こういう時こうですね。
ひどい時には授業中の教室でもコントや放送台本を書き続け、放送局の人が A の隣に座って待っていることもあった。26年は民放開局の年で、放送作家たちは輪をかけて忙しくなっていた。この時の修行が後に A を生きさせていくことになる。 A は売れっ子になる秘訣を聞かれるといつも答える。
量産能力の有無ですな。
当時 A は自分と共に売れっ子のコント作家であった野見正彦と一晩腕比べをやった。 A は120のコントを一夜で作った記録がある。
すごいな、
120です、うん、いいセンスを持ちながら量産が効かぬため脱落していった先輩が何人もいた。大学には進学したものの三木のところにばかり入り浸り、歴史の教師になるような素振りさえ見せなくなった息子に母親の豊も心配し始めた。父親の忠頼が一向に気にしていないところはさすがであったが、どうしても三木邸に行くという豊の前に折れた。母親は複雑な気持ちで市ヶ谷の三木邸を訪ねた。しかし三木邸を出る時には晴れ晴れとした気分になっていた。母親はミキに言われたのであった。
お母さん、私に任せてください。ご子息は100人に1人いるかいないかの才能を持った人物です。絶対に大丈夫ですから。
それ以来 A は正式にトリロー文芸部員として活躍するようになった。昭和28年2月1日に NHK 東京テレビが本放送を開始、半年後の8月28日には日本テレビが開局し、テレビ時代が始まった。A は、重宝なテレビライターとしても活躍するようになった。この時から、民放テレビの開局番組は、必ず A が手掛けるようになった。すごいですね、う
ん。
日本テレビだけでも、1週間に10本の番組を書き飛ばすようになった。1日2本ずつ書き飛ばしていた。寝るのはいつもスタジオの片隅やリハーサルルームであった。 A は放送の仕事があまりにも忙しくなったため、大学2年を終える頃から次第に授業に出なくなった。毎月学費滞納者で掲示板に名前が貼り出された。そんな時代だったんですねA は滞納額で2位にランクされていた。1位は常に中村八大であった。
中村八大いっぱい稼いでるのにね
結局大学には3年になってから全く顔を出さなくなった。 A は放送作家のプロとして活躍を始めていた。
さあ第9部に入ります。
野坂はきらびやかなスター A を黒眼鏡の奥で羨ましそうに見ながらマネージャーを続けていたが、31年11月経理ミスでマネージャーをクビになったが、この頃から運が開けた。平野事務員に格下げになったから生活は苦しくなった。かといって平野事務員は A のようにコントを書くことや作詞をすることは禁じられていた。32年の3月には早稲田大学文学部仏文科の方は授業料納入を中止して末席処分になっていた。野坂は追い詰められ禁を破った。
えい、バレればママよ。
泉拓と組み密かに CM ソングの作詞を始めた。野坂にとっておよそ世の中に CM ソングの作詞ほど 優しくてお金になるものはないと思われた。詩の才能などかえって邪魔になる。頼まれた商品をひたすら褒めてさえいればいいのだ。電球は明るく、アイスクリームは冷たい。犬が西向きゃ、尾は東みたいな当たり前のことを並べておけばいいのだ。それも無責任なほど喜ばれる、
うん、
スポンサーからセクシーにと注文を受けると、そのものズバリうーんあーなどいかがわしいため息を入れた。それがセクシーピンクというコマーシャルソングであった。ブラックキャッツがセクシーな歌声で歌った。ちょっとセクシーには読めませんがちょっとやってみます、
はいはい、
セクシーピンク、XYZ セクシーピンク、あー XYZ キスミーファンデ、セクシーピンク、XYZ。 このコマーシャルソングはたちまち大ヒットした。
あ、覚えてないな。
記憶にないですか、うん、私も全くないです。さらに文句を考えるのが面倒くさいから、商品名と商品名を単にテニオハでつないだ。旭化成のカシミロンの歌であった、
うん、
いいタッチカシミヤタッチ、いいタッチカシミヤタッチ、いいタッチカシミヤタッチ、カシミヤタッチのカシミロン。
これちょっと聞いたことあるな。
そうですか、だってさ、あったかでね、軽くってね、ほいでもって丈夫なんだもん。いいタッチ、このタッチ、カシミヤタッチのカシミロン、
うん、
このコマーシャルソングも受けに受け、銀座のバーなどで大合唱が始まったほどである。一曲で40万円になった。
すげえ。
野坂と泉拓のコンビは3年間で350曲も作った。もちろん内緒のつもりであったが、あまりに有名になりすぎ、ミキに発覚してしまった。野坂にとって金が欲しくて始めた作詞だが、
詞が書ければ台本もできになるでしょう、一つうちに。
と注文が来た。
俺も A のように筆一本でやっていけるかもしれない。
34年3月、野坂はミキとの縁を切り、テレビ、ラジオの台本を書き始めた。来るもの拒まずと引き受けているうちに、パパは何でも知っている、ヤマハタイムなどのバラエティショーの構成やテレビドラマを手掛け、1ヶ月のレギュラー番組がラジオ18本、テレビ10本になってしまった。
すごい。
ついに寝る暇もなくなり、 A 同様売れっ子の放送作家となった。
さあ、
A は昭和34年春から日本テレビの草笛光子主演の火曜バラエティショー光子の窓のレギュラーライターとなった。
これは記憶ありますよ。
有名な番組のようですね、この年 A の名を天下に知らしめる一大契機が訪れた、6月、日劇の踊りのプロデューサーとして名を馳せていた山本志郎が、ロカビリーの若い歌手たちばかりを使った映画青春をかけろを企画した。その映画の挿入歌を出演する歌手に作詞させることにした。作曲家は中村八大であった、ところが器用なロカビリー歌手たちは同時にひどいズボラ者たちであった。
ダメな、
ついに作詞の義務を忘れ、締め切り当日になっても作曲担当の中村のところへ顔を出さずじまいであった。中村は困り果てた。中村は天才ピアニストと歌われ、作曲家志望であった。長い間麻薬中毒に苦しみ、ようやく独力でその地獄から這い出した時であった。が仕事に恵まれず、作曲の実績もなかった。中村はやはり早稲田の先輩で、学生バンドシックスジョーズのベースを担当していた渡辺真に頼み込み、青春にかけろの挿入歌をとりあえず20曲作ってみろと言われたのであった。
中村、渡辺プロのね、
中村は青ざめていた。
一体作詞はどうすればいいんだ。
不安が押し寄せてくる。期限は明日だ。作詞家の宛ては全くなかった。日劇の前であった。ふと見ると向こうから A が歩いてくる。 A は緊張した。中村とは作曲家の 芥川康氏のところで会っていたが、それほど深い付き合いはしていなかった。彼にとって中村は学生時代からの大スターであった。声をかけることすらできない人物であった。
いや、元気かい？
と中村の方が声をかけた。
あ、どうも。
A はペコリと頭を下げた。二人はそのまま行き過ぎた。この後どうなるんでしょうか ね楽しみです。それではプラスワンです。
今日はミケね。
はい、うん、昨日の曲ですね、うん、お送りします。ミケでミセス・ブラウンのお嬢さん。ミセス・ブラウン You've got a lovely daughter。